Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。
この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。3月8日です。皆さん万事まして、みっちゃんです。そしてお
すきちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
寒いですね。
うん、
いつもは雪がチラチラ程度なんですけども、そっちはなんか吹雪いてる。西部は
吹雪いてるっていうか、まあ、風がちょっとあるけ、待ってる雪が待ってる感じ。
ああ。4時過ぎに西部の方は大雪注意報が出ましたかね。大雪着雪注意報、今も出たまんまですけどね。
だけどちょっと山に入ったら降ってると思うよ。こう街の中これだけ降っとったら、
うんうん、
って思った。どうなってんのって感じだけど。
まさかまた雪が降るとは思ってもいなかったですけどね。
うん。
全国的にちょっと寒い。ちょっと冬に逆戻りっていう感じみたいですけども。明日も寒そうですよ。全国的に西高東低の冬型の気圧配置が続くということなんでね、日本海側では湿った雪や冷たい雨が降って傘の出番があると。太平洋側では日差しが届いても天気の急変に注意が必要ですと。新潟金沢の方は明日は雨時々雪、雨時々雪。新潟金沢はね、北海道は晴れ時々雪みたいですけどね。はい、ということで、まあ週末にはね回復するような感じではあるんですけども、まあ今週は寒い寒いながら仕事っぽいですよ。私も好きちゃんも明日で仕事終わっちゃいますけどね。
なんかすごい交通はインフルエンザが大流行りみたいで、なんか小学校中学校結構学年閉鎖してるとこが多いみたいで。
あ、中学校も。
でなんか、受験、高校入試。
あ、
なのに。
高校入試いつだっけ。
今だったっけ。なんか
今真っ最中かやな、公立高校。
なんかもう、なんかそんなこと言っとったよ。なんか、えらい大変らしいよ、状況が。
そうなんだ。公立高校の入試は昨日か。
あ、昨日か。
7日火曜日、島根県の公立高校の入学式
かな。それでだ。で今日はなんかすぐそこの中学校は3年生は自宅待機だって。なんか1年生と2年生一部なんか学年閉鎖になった。どっちかが学年閉鎖ですかね。なんかね、もう3年生も学校に来るなって言われとるとかって聞いた。
ああ、 で来週の火曜日の14日が合格発表。
ああ、なるほど。
で16日の木曜日に公立の二次募集がどうも始まるみたいですけどね。
二次募集なんかある？
最近はねそんなんがあるみたい。16、17で二次募集して21日の火曜日に二次試験で23日の木曜日に二次の合格発表らしいですよ。
私らの時は
そんなんなかったよ。
一発勝負だけ滑り止めで私立を受けよったんよね。
うんうん、
で私は県立落ちたんよね。うん、
僕は公立一本で行きましたけどね。
私あれ受けてなかったら多分浪人しとって、あの学校の先生には一本で大丈夫だって言われたのに、みんなが私立受けるって言うけ、え、じゃあ私も受けるって受けて正解だった。
もともと受ける予定じゃなかったの。
そう。あの、うん、あでも、うん、自慢してもいい、自慢してもいいって、うん、公立落ちたけど私立は、うん、あの首席で入学したんよ。
おう。
で新入生代表の挨拶したんよ。
ああそうだな、首席がするわな。
うん、でもそれ
何挨拶した？
覚えてないか、あれなんか渡された紙読んだだけだけど。
あ、もう向こうが原稿は用意してるわけか。
うん、確かそうだったの。なんか、うん、で練習一回したんかな、なんか覚えてないけど、ですごいなんか英語の試験は一問しか違ってなかったとかって、すごい先生に注目されて、この子は期待の新人だみたいに言われとったのに、何が卒業するとき先生
それが困難になってしまってて、う
ん、あの入ったときは良かったけど出るときにはもう成績が随分落ちたというかみたいな、がっかりされた。がっかりされた。
がっかりだったのね。うん、僕らの頃は、うん、その私立一本と公立一本ぐらいしか受けられなかったもんな。
うん、時代は変わったんだね。
日募集ってね。
だけど多分定員割れしとる高校とかもあるんだろうね。
あるかもしれんね今は。
うん、
まあでも僕らの年代って定員割れしてたでしょ。
覚えてない、私の受けた学校は。
あ、そっか、スケちゃん日の山じゃないから違うの。
あなたと学年違うから。
うん、学年が一つ違うから、うん、僕らの時は日の山だからほとんど定員割れ状態だったはずだよ。
じゃあ何、無条件に合格できるってこと？
いやでも落ちた人いたからね。
だけどボーダーラインがあるんだよね、き
っと。まあまあそうだな。
じゃあもう高校入試の話はね、もう2回思い出、あの県立受けに行く日、うん、前の日、
うん、
なんか合格発表の夢見て、なんか一人番号がなかった夢見て、うん、で入試に行ったんだけど雨が降っとって、バスから降りる時に傘の骨が折れて、で合格発表の前の日が卒業式だったんだけど、
はいはいはい、
卒業式の時にもらった卒業証書を家に帰って見せてっていうけ、筒から出そうと思ったらビリーって破けて、もうねだけすっごい嫌なあの予兆がいっぱいあったんよ。だから案の定あの落ちとったという。
で今でも卒業証書は破れたまま、
多分ね、あるよ、
テープかなんかで貼ってあるのか。
覚えてない、もうそっからもう出してないもん。そんなんでもうなんか、うん、あの一緒に受けた子たちは自分の合格祝いより私が落ちたことに一緒に泣いてくれた思い出がね、
うん、
もうなんかもうなんか先生が学校何合格発表見に行ったら 各自見たらあの中学校に集まれって言って行ったんよね。落ちとったけど行ったら先生が気遣って、うん、あんたはあの教室行かんでいいけって言ってなんか相談室に入れられてでみんなにああ援助されてさ、
うん、
何しに来たんだろうと思ってたらなんかみんなが来てくれてみたいな。
こっちはその公立落ちた人は、うん、あの学校へ来なかったよ。っていうか合格発表を見に行かなかったけど、僕ら
うちら学校に見に高校に見に行ったもん。
あの中学校であれはどういう風になってたんだろう、 中学校でその合格発表というか合格したかしてないかっていうのが分かっとったけどな。
へー、違うんだね。うちら見に行ったもん、みんな自分の受けた高校に。
それはしなかったな。
もうなんか私の番号だけなかったという、ずっと続いとるのにさ、ピッて切れ、あ、ないやっぱりないって呆然としとった。
それ好きちゃんのことだけ名前書き忘れたとかなんかそんなポカやったんだね。
違う違う、いえいえ、もうなんかね1時間目のなんか、うん、何1時間目の試験がもうできんかってもうパニック起こした、うん、
さあ教科覚えとかね、
数学だったと思う多分。もう数学がもう大の苦手だったのにもう全然できんで、
うん、
パニック起こしてもう2時間目得意な国語も全然ダメで、もう絶対ダメだと思ったもんだけ
もうその時点で捨てたな
だっけ、お昼ご飯食べるのにみんなでお弁当食べてる時も多分私すっごいへこんどったんだと思う。ダメない。だっけ、あの高校の時は、うん、その先生が本番に弱いけ、私がどうも何やっても本番に弱いっていうことが分かったけど、先生がお前は一般入試はやめなさいって言われてで、なんか推薦推薦もなんかあの小論文と面接だったけど、いざ入ってからの何、鳥取出身の先生のゼミだったっけ、その先生に呼ばれて行ったら、その同じなんか県鳥取の出身のよしみで、あの教えてあげるけど、小論文全然ダメだったよって言われた。もうね、面接だけで通ったって言われたっけ、頑張りなさいよって言われたんよ
それ教えてくれない方が良かったない
やでもね、おかしいよね、弁論と弁論部とか
で弁論でなんか大会出たんだろ、
活動しとったはずなのに。だけど、あの国語の先生に言われとった、あの喋るのはいいけど文章下手だ
って、
全然ダメって言われたもんだっけ、小論文にもそれが出たという
なるほどね。
まあね、でもなんとかこうやってここまで来とるけ、悪運は強いんや。
そうだね運だけできたのね、
運だけで生きとるけ
はい、それでは本編の方行きたいと思います。
はい、
それでは本編の方行ってみたいと思います。
はい、
まず最初は鉄ネタかな、トラベルウォッチにあった記事です。 JR 東日本レンタリース、 E3 系から E7 系まで新幹線ラッピングのレンタカーが登場という記事が上がってました。新幹線が借りれるよ、
車両
ん、新幹線色に塗装されたレンタカーが
あ、これ前なんかなかったっけこんなの。
いや、ないと思うよ。JR 東日本レンタリースと JR 東日本は3月8日新幹線のカラーリングを模したラッピングを施したレンタカーを3月15日から5つの営業所に設置します。 E3 系から E7 系まで5台で、利用料金は4月26日出発分までキャンペーン価格となり、12時間3500円などということだそうですね。これあちこちの営業所にどうも準備されるそうです。 E5 系はやぶさラッピングレンタカーは盛岡営業所で、 E6 系小町ラッピングレンタカーは秋田営業所で、E3 系翼ラッピングレンタカーは山形営業所で、 E4 系トキラッピングレンタカーは新潟営業所で、そして E7 系浅間ラッピングレンタカーは長野営業所でそれぞれ1台ずつ。 借りることができますと。あ、や、準備ができされますと。で、これ、全車、禁煙車ということで、乗り捨てはできません。なので、営業所で借りて、営業所へ戻すという、借り方ですね。
は
ぁ、あ。はぁ、あ。予約開始は3月13日の午前10時から、JR 東日本レンタリースのウェブサイトの専用バナーから予約の受付ができますと。さらに利用者には店頭のオリジナルクリアファイルを合計800名までプレゼントしますということだそうですよ。
え、これ、うん、5種類あるけど、うん、台数は何台かあるってこと？何台か？
いや、1台ずつしかないです。
あ、競争率が高いんですけど。
まあ高いでしょうね。これ全部フィットだね。ホンダの。
そうなの？
うん。ホンダフィットの、5ドアって言えばいいのかな？ 4 ドアに8バックがついたタイプのようですね。今年は新幹線イヤーってことらしいですよ。新幹線イヤー2017という、まあ、キャンペーンみたいですけどね。今年2017年は、3月の22日に秋田新幹線が20周年、東北新幹線が6月23日に35周年、山形新幹線が7月1日に25周年、北陸新幹線が東京長野間が10月1日に20周年、上越新幹線は11月15日に35周年、そして、東北新幹線の盛岡八戸間が12月1日に15周年を迎えますということで、みんなキリがいいんですね。5で割り切れる。
なんか JR 自体もなんか今年だけ制服を変えるとかっていう。
そうそうそうそうそう。まあなかなか東北の方まで行ってレンタカーは借りる機会がないかもしれませんけど。
あなたあるじゃん今年。
あ、でもレンタカーまで借りないよ。
借りたらいいじゃん、せっかくだけ。
へえ。そうだね。
新幹線乗らんのだっけ？
いや、何で行くかまだ考えてないけどね。うん。遠くの方行かれる方、ぜひ新幹線レンタカー乗ってみてはいかがでしょうか。はい、それでは続いては、任天堂スイッチ、あの3月3日に発売されましたよね、
うん、
この記事がねちょっとまとめて出てたんで、ここで3件ほどピックアップして紹介したいと思いますが、まず最初はテッククランチさんの方にあった記事です。任天堂スイッチの左ジョイコン接続トラブルはハードウェアが原因ということで、なんかトラブルが出てるみたいですね。あの液晶の両側にひっつけるジョイントコントローラー、通称ジョイコン、これの左側のコントローラーがどうも接続がうまくいかないことがあるということらしいですね。テッククランチが入手した情報によると、接続問題はソフトウェアにとどまらずハードウェアにも及んでいて、ジョイコンのリコールもあり得るということだそうですよ。これちゃんと接続できないとゲームができないような気がするんでね、致命的といえば致命的だと思いますけどもね。で、これに関して海外の任天堂さんが対策を公開しているという記事がギズモードジャパンに上がってました。任天堂スイッチのジョイコンの通信問題に海外任天堂が対応策を公開ということで、任天堂のおすすめする対応策は以下の通りということで、このような場所に置かないことということで、テレビの後ろ、水槽のそば、金属製の箱の中や下、大量のワイヤーやコード付近、ワイヤレススピーカーや無線アクセスポイントなど他のワイヤレスデバイスの約1メートル以内、こういうとこに置かないでねって。 テレビの後ろに置くか普通。
いや置かない。
と思うけど、まああれだ、今はあの液晶ディスプレイで昔ながらのブラウン管のテレビ台使ってると結構スペースあるからそこへ置かないでねっていう話なのかなこれ。液晶用のテレビ台はそんなに厚みないと思うけどね。あと水槽のそばはやっぱり水がかかるからやめた方がいいような気がするけどね。あとこのような物体から約1メートル離すか電源をオフにすることということで、ラップトップやタブレット端末、ワイヤレスヘッドセット、ワイヤレスプリンター、電子レンジ、ワイヤレススピーカー、コードレスフォン、USB 3.0 対応製品ということだそうですね。
広いお家じゃないとダメじゃん。
そうだね。まあ任天堂アメリカがこの対策案を出してるんでアメリカは広いんじゃない。お家自体が。はい、ということでまあなんかトラブルが発生してるようですけども、もう一つ任天堂スイッチ絡みのニュースです。こちらもギズモードジャパンにあった記事です。意外な弱点、任天堂スイッチにスキンシールは危険かもという記事が上がってました。スキンシール、シールを貼ってデコレーションするやつ、
うん、
あるじゃない。
あるある。
それはやめた方がいいぞということはそうですね。海外では任天堂スイッチがスキンシールの着脱によって傷ついたという報告が上がっていますと。傷がつくってことかこれ。
傷がつく。
実際に任天堂スイッチにスキンシールを装着してそれを剥がしてみたところ、ゲーム機本体とジョイコンの両方にダメージが残ったということだそうですね。なんかヘリの方がこう擦り傷みたいな感じ、
うん、
になるみたいですね。どうもこれは原因が何なんでしょうね。
粘着に弱い、ま、
粘着剤が強すぎるという可能性もあるということはそうですけどね。まあ塗装がそんな強くないってことなのかもしれませんね、もしかしたら。
だけもう貼ってしまった人は剥がさにはいいんじゃない。
まあ逆に言うとそうかもしれないね。剥がすとそんな傷みたいなのがいっぱい残るってことらしいんでね。はい、ということで、うちのリスナーさんでどれぐらいの人が任天堂スイッチを手に入れてるか分かりませんけど参考にしてみてください。はい、それではここから1点ネタいきたいと思います。気になる気になるさんの方にあった記事です。アップル次期 iPad Pro シリーズの発表イベントを4月4日に開催かという記事が上がってました。昨日までは3月末に発表イベントがあるんじゃないかっていう記事が結構あちこち上がってたんですけども、今日になって現地時間の4月4日に開催されるのではないかという推測が出てるということはそうですね。で、場所はアップルの新しいキャンパス、アップルパークにある、スティーブ・ジョブズシアター、ここで開催されるというふうに予想しているということはそうですね。まあ4月から、まあ、オープンして引っ越しが始まるって話があったんでな、
うん、
だからまあシアターの方は使える状態になるんじゃないかなということみたいですよ。初のイベントが iPad Pro の発表会になるのではないかということらしいですね。
うん、
まああくまでも噂なんですけどもね。はい、それでは次のニュースですが、こちらは気になる気になるさんの方にあった記事です。 K ケースメーカーは早くも iPad Pro 10.5 インチ用ケースを準備中かという記事が上がってました。まあ4月4日に発表会がもしかしたらあるかもしれないという iPad Pro の新型。
うん。
Apple Insider によると、スペインの卸売業者から 10.5 インチ版 iPad Pro 用のサードパーティー製ケースに関する資料や画像が、まあ、出てきましたということだそうですね。今回リークされた画像は一部修正されていますが、資料には iPad Pro 10.5 と書かれているほか、製品ページと思われる画像も 4iPad Pro 10.5 と記載されているということだそうですね。まあアップルさんからサードパーティーにその寸法的なものが、
うん、
まあ、公開されているかどうかっていうのは今のところ不明なんですけども、ね、まあ、もしかしたらこの、iPad Pro 用のケースフライングかもしれないということだそうですね。あとね、日本のアマゾンでもすでに 10.5 インチ版の iPad Pro 用のケース、うん、複数販売がもう始まってるらしいんですよね。
本当に 10.5 インチが出るの？
いや、それも分かりませんけどね。
でも確信がある系製品化してるんだよね。
でも分かんないからね、ケースってあのここに穴があるんじゃないかって売り出されてたケースがあったけど、実際にはそこには穴も何にもなかったっていうようなことも過去にありますからね。だからまあフライングっちゃフライングなんでしょうけどね。
全然違うサイトが出たら笑えるけどな
もうそうなったらどうにもならんけどねはい、それでは次はマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。プレミアムモデムの iPhone エディションはまだ開発段階の域を脱していないという記事が上がってました。 iPhone3 モデル出るって、まあ、先週から今週にかけていろいろ噂が流れてるじゃないですか、
うん、
ところがですよ、追加されるモデルこちらがまだ開発段階じゃないかという噂が流れてるらしいですよ。
間に合わんってこと？
今の段階で開発段階だとどうなんだろう。まあ発売自体は9月10月ぐらいになるだろうけどね。それに果たして間に合うのかどうなのかってとこですね、うん、
考え iPhone はだいたい9月っていうのが今までこう何定番化してきてるし、10月だったらジョブズさんの命日があるし、
うん、
出せたらいいけど。
そうだね。
でも SE は年明けだったけん最悪その時期、うん、か
か
わからんけど
して、まあ、これもあくまでも噂のレベルですからね、まあ、出るってのも噂だし間に合わないんじゃないかっていうのも噂だしね、まあ、何もかも噂なんですけどね
まあ何にしても高いけな、私は手が出ないですけど
はい、それでは次は気になるキーナーさんの方にあった記事です。インスタグラムストーリーズで現在地に合わせたステッカーが利用できる、うん、ジオステッカー機能を発表という記事が上がってました。本日人気写真共有サービスのインスタグラムがインスタグラムストーリーズに現在地の場所をもとに様々なご当地ステッカーを利用できるジオステッカー機能を追加したことを発表したそうです。ジオステッカーズですね。位置情報をもとに現在地を特定し、その場所に合わせたステッカーを利用できる機能ですと。ただこれ日本ではまだ使えないみたいなんですね。
なんだ、そうなんだ。
同機能を現在利用可能な地域はアメリカのニューヨークとインドネシアのジャカルタのみとなっていますということなんで、まあそのうち世界展開をしてくるんだと思いますけどね。まあ具体的に貼れるステッカーとかってその場所の気温とかあと地名とか、
うん、
そういうのがどうも貼れるみたいですよ。
出たら面白いね。
うん。日本でも対応を早くしてほしいなって気がしますけどね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。シャチホコストア、コムテックの iPhone 用レーダー探知機。これはラダーフォンかな、レーダーフォンかな、レーダーフォン i01 を2980円で激安販売中という記事が上がってました。シャチホコストアというサイトでですね、コムテックのこの iPhone 用レーダー探知機レーダーフォン i01 を2980円で販売をしていますということはそうですよ。
これ何するの、レーダーフォン、
ネズミ捕りを教えてくれる車につけるレーダーですよ。
はあ。
でここ写真が記事に載ってますけども、左側が本体、
うん、
でその横に iPhone が置いてあるじゃない、うん、で本体には何にもディスプレイがついてないんですよ。多分これ LED の明かりだけがつくようになってるのかな、それとボリュームの調整のボタンがついてるぐらいかな。で iPhone と Bluetooth で接続することで、まあ、機能を拡張できるということみたいですよ。受信バンド数は業界最多の18バンド。待機画面は3つの画面。レーダースキャン、それから iMap。iMap じゃない。iMap。それとスピードメーターから選択できますと。段階的表示でオービス警報は最大4段階。これは2キロ、1キロ、500メートル、200メートルでの表示ができると。あと有人取締りポイントが正確に分かりますということだそうですよ。
私レーザーつけたことないよね。
でこれ iPhone と接続してなくても一応そのレーダーがあるところでの警告音はちゃんと鳴ってくれるそうです。まあ、iPhone のディスプレイに表示させるとまあ、高機能になるということみたいですけどね。まあ、2980円ならこれはお安いんじゃないかなと思いますけどね。好きじゃん、一度もつけたことないのレーダーって。
一度もない。
ん
だっけ、いっぱい払っとるよ。
いっぱい払ってるから つければいいのにな。
なんかレーダー買おうっていう感覚がないよね。
まあ、あのオートバックスとかイエローハットとか行くとまあまあそこそこのお値段しますからね。安くても、まあ、9000円とか8000円とか、
うん、
高いのだと2万3万ぐらいのがありますからね。
でもこれアマゾンで3000いくらだよ今。
アマゾンじゃなくてこれ楽天の方へ飛びますよ。リンク踏むと楽天の中のシャチホコストアというところのページ行くと、今これ収録してる現在でも2980円。
おお、楽天スーパーセールが今夜終わるで。
うん、
今だ
買うなら今だ。
聞いた人はもう遅いけどね。
そうだね。2980円、まあ、2980円なら騙されたと思ってもいいのかなと。ただねこれ接続がシガソケットから取れないんですよ。バッテリー直接、バッテリーじゃなくてアクセサリー線に直接つなぐケーブルキットしかついてないんでね、ちょっとその辺ができる方でないと難しいかなと思いますけどね。
ちなみにこの2980円っていうのは、
うん、
送料無料だけど、 楽天スーパーセールの割引でこの金額だけ、うん、多分聞いた時には元に戻ってるよ、3980円。
あ、これすきちゃん用に用意したんですよ。
私
かまらないように、
お金買ってシャチホコストアっていうぐらいだけ名古屋かな、
お店、お店名古屋かな、
シャチホコでしょ、
まあ、名前からしてそんな感じはするわな、
うん、
会社の概要みたいなのが今パッと見たとこでは見つからないけどね、
うん、ショップの会社概要あったよ、
あった、
名古屋じゃないけど愛知だな、
ああ
違うわ、うん、合ってる、愛知県尾張旭市。
おお。あ、僕、じゃじゃ行ったかも。
ね。
あの、さっき直接アクセサリーにつながなきゃいけないって言いましたけど、嘘でした。あの、シガレット用の、プラグついてました。アクセサリーから電源取る場合は、あの、別途1500円のオプションを買わなきゃいけないんだ。だから、まあ、取り付けも簡単にできるってことですね。あとは iPhone をちゃんと固定できるようなものをちょっと用意しなきゃいけませんけどね。で、うん、あの、テレビ内じゃないや、車の中でね。
まあ、3980円でも。
まあ、安いっちゃ安いよね。
だってこれ、さっき Amazon に私行ったけど、
うん。
Amazon、もっと高かったよ。
定価はだってもっと高いはずです
から、ね。
2万。うん。2万。お買い得といえばお買い得だと思いますよ。はい、それでは最後のニュースですけども、こちらインターネットウォッチにあった記事です。表は iPhone、 裏は Android、 どちらも使いたい人のための Android 内蔵 iPhone ケースが登場ということですよ。
へ
ただこれ販売が始まったっていう話ではなくて、現在キックスターターで資金を募集中ということらしいですね。まあ、ケース、 iPhone 用のケースなんですが、裏側に、まあ、5インチのディスプレイがついてて、そっちは Android ですよということらしいですよ。
どうやって使うの？
まあ、だからあの iPhone 使うときには iPhone 側を見て操作すればいいし、 Android を使いたいときにはひっくり返して Android の側の液晶を触ると。
動画見つけた。
うん、キックスターターに動画がありますけどね。だからまあこれちょっと厚みのあるケースだね、見た感じ。
あ、本当だ、両方にあれがあるね、画面が。
でしょ。だから Android も iOS もどっちも使いたいという欲張りな人にはいいかもよ。
みっちゃん、この記事についてる動画見たかね。
うん、動画は見てない。
びっくりした、おばちゃん出てきたで。
おばちゃん、
うん、これ使ってるの最初男の人かと思ったら、うん、おばあちゃんっていうか、おばあちゃんみたいな、髪が白髪じゃないけど、うん、なんかおばあちゃんが踊ってたよ。今びっくりこいた。
踊るんかい。
おばちゃんじゃんと思って。これは
面白い。ちなみにこれ今、キックスターターで、90じゃなかった。95,000ドル？
え？
目標額はね。95,000ドル？ドルだな。95,000ドルだけど、それに対して今、61,648ドル。ただまだ1ヶ月以上あるんでね。これはもしかしていくのかなって気はしますけども。今のとこ95ドルで本体もらえるみたいですね。
1万円。
まあ約1万円ぐらいだね。販売予定価格は189ドルみたいですよ。
へえ、
うん、
今
189ドルだからまあ2万円ぐらいかな。
そんな高くない。あ、ケースなんだっけ。あ、でも
そうそうそう、ケース
使えるんだ。
この値段はあれだと思う、あの Wi-Fi でしかその Android は使えないと思う。で、4G がついた方は、129ドル出すともらえるみたい、今は。市販価格は、229ドルを予定してるみたいですよ。
これは面白そうだな。
ちょっと面白いかもね、これ。
うん。何が面白いって、このキックスターターの動画見て。
そのおばあちゃん、
うん、これいけんよね種明かししてしまったっけ見てえっと思ったの最初。
皆さんもぜひ見てみてください。ちなみにこのサイズですね、iPhone7 サイズと7プラスサイズ両方が用意されるそうです。
うーん、
気になる方は投資をしてみてはいかがでしょうか。以上、空海 IT ニュース3月8日でした。それではエンディングに行きます。
はい、
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日
うんうん、うん、
ちょっとガンちゃんしっかりしてよ、
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。
はい、
ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、1448回が上がっておバカさんが配信どうもお疲れ様です、通勤のお供にいただきますということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからあうちゃんが久しぶりに拝聴中ってことで1448回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからお散歩さんが、おはようございます、五十肩のせいで何度も目が覚めて結局寝坊、それでも睡眠不足。丹波口は JR ですね。え、あ、ま、そうか、間違えた、私が言ったのは丹波橋だった。丹波口は JR ですね。京都駅から山陰本線で一駅、市場があるので朝が早いです。京都駅から歩いていくより丹波口からの方が少し近いと思います。京都駅からはバスがあります。ちなみに京阪は丹波橋です。はい、そうですね、
いーちゃんが言ってたのは京阪の方か、
うん、丹波橋ってもちょっとそうだ、うん、それからうちの娘も大阪で休みが少ないのでなかなか帰ってきませんよ。3ヶ月に1回ぐらいかな。嫁と次女とは LINE してますが、稀に私にもメールしてくるけど、電車で1時間半ぐらいなんですけど、給料安くて交通費が痛いというのもあるのかな。帰ってくると小遣い渡すけどってことだ。まあ伊藤ちゃんですね。
じゃあ僕も散歩さんとこ行って小遣いもらおうかな。
うん、頑張ろうか。で、この丹波口に市場があるのね。
ってことだね。
京都駅から一駅だって。
うーん。
ちょっと調べてみる価値はありそうですね。
はい。ありがとうございます、
ありがとうございます。五十肩大事にしてください。
うん、
私もちょっと痛くなってきて、確か寝返り打つと痛いよね。
まだ寝返り打って痛いってのはないな。
多分あんた神経がないんだと思う。ありがとうございます。
はい、
ガンちゃん、ハッシュタグ忘れた、昨日の宅飲み新発売、恵比寿初の上面発酵ホワイトビールの花見やびってことで、昨日本当はツイートしとったんやね。
そういうことだね。
それをわざわざリツイートしたのね。 わ、これ白い缶いいね、おしゃれだね。
こっちの方では見ないな。
ガンちゃん元気にしとるん。でさらに、うん、一昨日の宅飲みは東京クラフトペールエール
この缶はよくコンビニで見るな。
へえ。
はい、ありがとうございます。
最近宅飲みが多いのか
みたいだね。忙しそうだよ。
あ、それから空海関東支部業務連絡、2月は告知もせずに定例会すっ飛ばしてごめんなさい。3月も多分ダメそうです。4月はてんてんてんってことで。
はい、
あ、ガンちゃん、うん、いっちゃんがなんかガンちゃん忙しそうだって言ってましたよ。
うーん、まあ無理せずにいいですね。
しょうがないよ、頑張れ、うん、
はい、
ありがとうございます。それからペプシさんが1448回を聞いてくれて、息子さんは後輩になるのかな、数理でしたが、うちも最初はよく連絡したけどすぐに話すことなくなって連絡しなくなったなってことで。ん、息子さんは後輩、数理、
後輩、
あら、これは違うと思う。うちの子はあのあれですよ、うちの子はあれです、大学行ってないです。何の話だろう、うんうん、何の話、誰かの話とごっちゃになっとるかもしれんな、
かな、
あら、どこの話だろうと思って。
好きちゃんの後輩ってわけじゃないの、
息子さんはって書いてるっけ、
息子さんはって書いてるの、
うん、私のこと、もしかしたら
じゃないの、
わからん、うちは、うん、うち、うん、あれですよ
どれや、
まあ、あまり言わないんですけど、電波だけどね
電波には乗ってないよ、
うん、電波、あのあれですよ、はい、はい、ありがとうございます。お散歩さん、お昼はたこ焼き、チーズを入れたのが破裂気味だ。
おお、うまそう。
おお、たこ焼き、あれ、
あれ、これネギは入ってないか、
だって普通だもん。
ネギなんか入れちゃダメだよたこ焼きに。はい、ありがとうございます。
ほっといていいですよ。はい、江口小太郎さん、月ちゃん遅ればせながらお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。新しい年は楽しいことがいっぱい訪れますように。関西旅行羨ましいですね。気をつけて行ってきてくださいね。京都での時間つぶし、自分なら JR の大回り乗車をするかな。
はい、ありがとうございます。て、そうただね、
みたいだね。
うん、
多分ね、夜行バスで寝られんでね、機嫌が悪いと思います、あの金曜日の朝私
はい、はい、
ありがとうございます。ジミーちゃんが1448回を聞いてくれて、スキちゃん痩せるなんて期待してない、思ってない、失礼な
素直でよろしい。ありがとうございます。
さっき会いたいってことだね。まあ連絡ください。それからお散歩さん、娘の進学する大学生協が斡旋する PC は F 社ノートと MBA13 インチの2機種、あ、富士通と MacBook Air ってことかな、
うん、
破損を含む4年の延長保証とウイルス対策ソフトがつくようだけど、娘に渡した MacBook Air より新しい分だけ、もちろん性能アップだけど、SSD が 128GB なので不満が出るまではお下がりを使ってもらおう。
うーん、
うーん、
富士通製のノートと MacBook Air 13インチ、2つしか選べないんだね、
みたいだね。
うん、はい、ありがとうございます。
どこの大学行かれるんですかね。
どこだろう。
チュリーちゃんが1447回から1448回を拝聴。寒さ戻ります。寒さ戻りですね。お二人様、週末はハードスケジュールのようですが、京都大阪を満喫くださいってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。あとですね、シーサーブログの方にコメントいただいてましたんで、こちらを紹介しておきますけども、ゴロゴロさんからいただいてます。 金曜早朝の京都での朝食の件ですが、鉄道博物館に行くのでしたらその近く JR 丹波口駅すぐ京都駅から山陰線で一駅ですから電車で行けばいいと思います。中央市場から鉄道博物館へは歩ける距離です。のとこに京都中央卸市場があるのでその周辺なら新鮮な魚が食べられて、しかも早朝から空いているお店があるのではないでしょうか。
あ、
もっとも島根の美味しい魚を日頃から食べておられるお二人には京都で海の魚を食べる気にはなれないかもしれませんがそれと10時の会場までの時間の潰し方ですが、お寺巡りは無理でしょうね。ただ京都駅前の東本願寺や鉄道博物館に行く方向にある西本願寺の参拝ならできるかもしれません。参拝だけなら無料ですし、6時くらいならすでに開門しているはずです。駅近くなら東寺東の寺東寺もありますが、鉄道博物館から少し離れますので、うんうんうん、立ち寄る程度であれば本願寺がいいと思います。ただ参拝する場合は朝食は駅で簡単に済ますことになると思います。卸市場にも行ってると10時には間に合わないでしょう。また時間があるなら鉄道博物館横にある京都水族館にも行ってみることをお勧めします。比較的に新しい水族館ですので展示方法に工夫があって楽しく見ることができますし、イルカショーもやってます。私の京都の友人は年間パスポートを持っていて何度も行っているようです。でも USJ にも行かなければならないし忙しいですね。大変ですね。ご参考になれば幸いです。では素敵な関西旅行をということでゴロゴロ参加いただきました。ありがとうございます。
ご丁寧にいっぱい書いてくれたね、
うん、
ありがとうございます。
水族館もね、鉄道博物館と道路挟んで反対側に確かあったよね、地図見とったら。ああ水族館も近いんだとは思っては一応見てはいたんですけどね。
やっぱり丹波口なんだ、みんなが丹波口だっていう。
そうだね、
あの島根は確かにそのね、のどぐろとかですごい、あのどぐろがあったりとか港もあるけ、うん、魚はねいっぱいいますよ、
うんうん、
でも私は基本的に魚の料理が苦手なのであの三つ葉は食べとると思うけど、私はそんなにお魚食べてないです。あの新鮮、うん、新鮮なのはね。
ああ
刺身食べないんで
、ま、刺身はうまいのに。
私でもあの結構お魚はあの週に1回もなんかね、近くのスーパーのカレーの南蛮漬け、
うんうん、
を買ってよく食べるんですけど、あとはあれが好き、サンマのかば焼き缶詰。
缶詰かいあとあれも好きじゃん、あのブリカマ。
あブリカマね、
うん、
ブリカマは島根ので取れた
か、まあ、島根とは限らない
けどね、うん、あのブリカマはねあの、うんスーパーにも売ってるんで、あれはたまに塩して食べたり、あの下のお店に行って食べたりしてます、うん、いいね。
一駅だけど結構時間かかるってことか。
だって10時だったらさ4時間ぐらいあるんでしょ。
まあ着くのが6時だからな、うん、
そりゃ機嫌が悪くなるでもみっちゃんは朝ご飯食べん人なんよね、この人
基本的にはね。
えご飯嫌いだって言ったら嫌がるんですよ、すっごい。この人ね、なんか外人みたいにパンがいいっていうけさ、洋食がいいって言いやがるんで、私はご飯でもいいんですけどだけど市場に行ってこの人はご飯食べずに上に乗った魚だけ食べるとか。
刺身とビール、
でもこっちに住んどっても朝から市場に行くなんてことないでしょ。い
い、ね、まああのうちの隣に隣の隣に魚の卸市場あるけど、そこで食べれるような施設はないもんな。
え、そんなのがあるの？
あるよ。
知らんかった。
魚の卸市場あることはあるけども、いや大体にこっちの方にその魚の卸市場はあちこち港にあったりするけど、そこで食べれるなんてとこないじゃん。
だけまるで築地のようじゃない。
まあまあそんな感じなんだろうな。
いいじゃない、京都卸市場、うん、卸市
好きちゃんに道案内してもらおうか。
私全然わからん
その前に収録する前にとんでもないことが起こったんですよおやつ何しとんじゃって
もういつもうちら出かけるとき何かが起こるじゃない起きたわね今回なんて。
スキちゃん会社から帰って家へ上がる、駐車場から家へ歩く間に穴が開いてた。
あの歩き慣れた道なんですけどね、今までハマったことがない穴ぼこにはまって足ひねったんですよ。しかも今日に限ってヒールのある靴履いとってで今ちょっと足痛くって、こう歩くと痛いんですよだけ行くのやめるってさっき三つに言うてたんですけど、どうするんですか私って。だから三つは USJ は車椅子があるっていいよって。
まあまあ USJ はとりあえずあの貸し出しの車椅子あるから、それでゴロゴロ引っ張っていればなんとかなるかもしれんけど、それ以外のとこ歩かないけんで、
ね、なんてことでしょうねって今ちょっと憂鬱な気分になっています。もう最悪です。
でそこ痛いとこ貼る湿布がないんか言ったら、1枚ある言ったけど、引っ張り出したら使用期限が1年過ぎてるし
そう1年前のだけとりあえず貼っとけってみっちゃんが言うんだけど、使用期限なのに1年前の貼るかとかっていう話になって、じゃあドラッグストアに買いに行けよって言うんですよ。
うん。そうだって朝を明日朝起きて足首腫れとったらそれこそやれんで。
はあ、さえんな私。
今回は何事もなくいけるのかなと思ったけど、なんか起こるんだな。
そんなん言ってあなたこそ気をつけなさいや。
僕は大丈夫だよ。
あ、振動中がもう見えた
もう始まってしまった
もう私ね、会社でも誰にも言ってないんですよ今回の旅行。もう誰にも言ってないんですよ。
あ、どこへ行くってのか。
いや旅行も行くって何にも言ってない、ただ休みをくれって言って、休みをくださいって言って、この忙しい時期にでも理由なんか言われんわと思って、休みくださいって言いよったら、なんか部署で次から次にやれインフルエンザで学年閉鎖になったら、あの子供なんか娘ちゃん熱出したのでポコポコポコポコ休み出して、うわーどうしようと思って、今日もまた一人休んで、うわーどうしようと思って、だけどもう本当にもう上司にすいません、私こんなわがまま言うことないけ、あのね、あの今回は本当にもうごめんなさい、もう絶対もうどうすることもできんけって言ったら、お前いつもわがまま言うとるじゃないかやって言って言われて、いやもう本当に本当にごめんなさいって、今回だけは休ませてって、でも理由一切言わんけさ、みんなは何々がこうなってって理由を言うて休ませてって言うけど、私何にも言わんのよ、お願い休ませてますます言えんくなって、そのね、あのインフルエンザでどうのこうのって言って休んどる人がおるのに言えんわそんなんと思って。あのこれ聞いてる人でダメですよ、チクったら
内緒だよ内緒聞いてる人いないだろ。
あ、でも月曜日に行ったらさ、知っとるだろみんなが、うん、とか言っていやだけど、まあ一応さすがに USJ ではちょっとお土産を買わんけど、大阪でお土産を買う、うん、かなみたいな。
かな、うん、もう一切言わないから会社に買っていかないよ
一応あのそのやんごとなき事情があって大阪へ行ってきましたっていう
どんな事情やねんって
あのすいません あの多分ね、でも私が何も言わずに休んだりとかするとね、
うん、
こいつどっか入社試験の上に行くん違うんか思っとるかもしれない。
やめるつもりやなって。
なんか仕事探しに行くん休むん違うんかって思っとるかもしれん。わからんとで、わかりません。でも、うん、でも、うん、とりあえずなんか強行突破です今回。いつもはちょっとね、一日丸一日休むっていうことがそもそもないよね。朝仕事しといてから休むとか、
うん、
あの半日昼から休むって言ってもいやなんか2時とか3時ぐらいまで仕事することもあるし、結構遠慮がちにやっとったんだけど、今回は休むって、しかも1日 1.5 日有給取って。
そうだ、好きちゃん1日半取るもんな、うん、
だけ明日はでも本当だったらもう2時には上がれるけど、一応3時まで仕事するって言っとるし、
うん、
一応誠意は見せとるんよ。
そうだね、
どうなることやら。まあそんなこんなだけ足くじいたんかもしれんしね。
はい、無事月ちゃんの足は腫れずに歩くことができるのか、それは月曜日のお楽しみ。
で蓋開けたらみっちゃんがなんか大阪行ってから熱出したとかね。
ないない。
一応保険証はちゃんと持ってってくださいよ。
保険証は財布の中入ってますよ。はい、ということで、あの今週は配信今日までということでご了承いただきたいと思います。
あ、この頭痛、頭痛い時に飲むイブとかって捻挫痛にも効くんだ。
あ、まあ鎮痛剤だからな、
うん、あ、これ飲もう、これ飲もう、これ飲もう、よかった、あるあるある、よしよしよしよし、とりあえずこれを忘れずに持っていく、今日飲んで、もう箱ごとカバンに入れとこう。よし、大丈夫だ。
はい、
以上、空海 IT ニュース3月2日3月4日でした。お届けしたのは、
さあ何事もなく、あ、もう何事あったわ、ナミちゃんと。
これだけで済めば、ちか、まあね、いろいろありますが、悪運は強いはずの月ちゃんでした。それでは、また皆さん、ごきげんよう。来週ですね、今度
は。はい、そうですね。
まあ、来週言ってもいきなり好きちゃんと上げる可能性大ですけど、みつさんによろしくお願いします。3、4
ダダモノダンダン。
3月13日ですね、今度は。
おお、13日だ、金曜日じゃなくてよかった。
あ、そうだ、だっけ車来てちょうど2ヶ月記念日ですけど。
おお。車は絶好調。
車はうん、
特に問題なく、
うん、だいぶいいと思う。
だいぶいいと思う。
うん、なんかだいぶいいと思うけど、なんか目立つ系ね、
うん、
なんか月曜土日休んで月曜日会社行ったら、うん、どこどこで見たよとか、ねえ、あそこにおらんかったとか結構言われるけど、目立つんだやっぱりと思って。悪いことできませんよ。
「招待します」 Source for IT News。